Google 論文も1日前に発表された IBM の論文は、技術的には妥当な問題点の指摘であることは前回も述べました。しかし IBM の Google に対する批判というのはこの論文で始まったわけではないんですね。この論文10月22日23日にね、ネイチャーの論文が出て、その1日前の10月22日に昨日紹介したIBM の論文が出て、ただ問題はその1日前10月21日に IBM リサーチブログっていうところに量子 US についてっていうブログが掲載されます。これが以降のIBM の態度を多分決定づけているというふうに僕は思っています。日付がちょっと逆順になってて分かりにくいんですけれども、これは昨日も前回も述べましたように、Google が量子 US 性を達成したらしいって噂は随分前から流れていたし、で決定的に10月23日のネイチャー論文が出る1ヶ月前に、実は NASA から誰かが不注意でその論文全体をリークされてるんですよね。でそういう意味では IBM の反応はそれを見越してのことで、しかも今日紹介する10月21日のブログがその全体の方向を多分指し示しているというふうに思います。その21日の IBM ブログの特徴はいくつかあるんですが、一番大事なのは Google の実験は実はプレスキルの、プレスキルというのは量子 US 性の概念を提唱した人なんですが、プレスキルの定義に従えばその量子 US 性を達成したとは言えないと断じたことにあるんです。でこれはページの方を見て見てもらえば原文を載せてありますが、こういう言い方をするんですね。要するに量子優越性っていうのは古典的コンピューターができないことを量子コンピューターができることを示すことだということで、その基準から見れば IBM の研究チームはGoogle の実験を少なくともオークリッジのサミットではシミュレートできることを示したんだから、だから量子 US 性を達成したとは言えないっていう、そういう論理ですね。でところがここには大きな間違いがあるんです。でプレスキルのもともとの量子 US 性についての、意味っていうのは、古典的なシステムは一般的には量子システムを効率的にはシミュレートできない。このエフェシエントリーって言葉があるかないか決定的な違いなんですよ。で、エフェシエントリーとかエフェクティブリーっていうのは、実はこれ単なる形容詞じゃないんですよ。これは例えば実際に量子コンピューターと古典コンピューターを比べた時の時間の質の違い。で古典コンピューターはが多項式時間っていうんですけれども、多項式時間で実行できないことを量子コンピューターは逆ですね、ごめんなさい。古典コンピューターが指数関数的時間がかかる計算を量子コンピューターは多項式時間で解くことができる。というその多項式時間 と、指数関数的時間の違いがこのエフェシエントリーっていう、あるいはエフェクティブリーっていう言葉の中に表現されてるんです。これは昔から例えばチャーチューリングの定ゼっていう計算機の計算能力を表す定義の中にエフェクティブリーとかエフェシエントリーってのが出てくる。これは基本的な概念、エフェクティブリーっていうのは基本的な概念なんですよね。でこの IBM の10月21日のブログはそのエフェシエントリー意図的か知らずに、多分知ってると思うんですけどね、コンピューターやってる人ならそれを外して 古典コンピューターができないことを量子コンピューターができるってことが量子優越性なんだっていう論理を進める。これは間違いですね。もともとは量子コンピューターは古典コンピューターができないことを効率的に実効的に実行できる、それが優越性の概念なんですね。それが一つ。もう一つはこのブログは今言った Google の実験は失敗したんだって話と別にもう一つ大事な主張がありまして、でそれはそもそも量子優越性って概念おかしいんじゃないっていう問題提起をしてるんですよね。具体的には10月10日だったと思いますけど、プレスキルが発表した論文を引用する形で、プレスキルが紹介しているように量子優越性にはいろんな意見がある、だからここでもう一回考え直した方がいいんじゃないかっていう問題提起をします。ところがこれも実はおかしいんですよね。10月10日のプレスキルの論文っていうのは、まあ、これもちょっと時間の前後がおかしいんですが、10日にプレスキルが論文を発表して、21日に IBM ボルグを発表して、22日にIBM が論文を発表して、23日にネイチャー市場で Google が論文を発表する。全く逆順なんです。これは先ほどから言ってるように、Google が量子優越性を達成したらしいっておそらく随分はっきり分かるし、この時点ではもうすでに Google の論文自体が流れてたわけですよね。で、その10月10日にプレスキルが言ってることは明確で、決してIBM ブログが言いたかったプレスキルもいろんな量子優越性について疑問を持ってるかもしれないと匂わせてるんです。それは全く逆なんですね。この10日の論文でプレスキルが言ってることは、なぜ私は量子優越性って言葉を使ったのかっていうタイトルだったと思いますけれども、量子優越性については概念いろんな批判があるけど、僕はこのままでいいと思うという趣旨の論文なんですよ。で、例え話がはっきりしていて、でプレスキルが言ってるのは量子優越性って言葉を使うことによって古典コンピューターと量子コンピューターの違いがはっきりする、だからこの言葉を使い続けるべきだっていう趣旨なんですね。で彼が例えて、まあその時は例えば量子アドバンテージっていうか量子コンピューターの優位性って言葉を使おうっていうのも一部だったんですけども、それじゃつまらない、でそれだと競馬のレースで鼻先一つで勝ってもそれはアドバンテージになるじゃないか、でそんなんじゃないんだと、量子コンピューターと古典コンピューターは質的に違うんだということを明確にするためには量子シプレマシーって言葉を僕は使った方がいいと思う、そういう趣旨の論文だったんですよね。でところがですね、この点に関して言うとだんだんIBM の批判というかその Google に対する批判というのはちょっと暴走を始めるんです。でどういう形で進んでいくかというと、まあ例えば12月に入ったからだと思いますけれども、ネイチャーに投稿があって、シュプレマシーって言葉は要するにレーシスト、人種差別主義者の言葉、それは白人優越性を連想させる、だから科学の言葉でそういう言葉は使わない方がいいっていう、そういう投稿が掲載されます。まあでもこれは物理学的な主張というのはむしろ、まあその思想にはいろいろ賛否あると思いますけれども、物理の問題ではないですね。でそれは途中でその最初の論文のタイトルは優越性は人種差別主義者のものだったものというタイトルだったんですが、1週間後に訂正されて、いや量子優越性じゃなくて量子アドバンテージを使おうというタイトルで書き換えられるんですね。でも中身は同じままです。でその辺も まあ実際には大体ヨーロッパ の, あの人たち女性が中心さあのあの女性が中心でしたけれども、まあ、そういう 論文とか投稿が出ます。で問題はあのそれを受けたのか受けてないのか分からんですけども、で Google をやっぱりなんかあのビジネス的な観点からでなんか叩こうって意図があるんだと僕は感じてるんですけれども、それが明確になったのは多分あの今年の1月にあのダボスで行われたあの量子コンピューターをめぐるパネルっていうのは IBM が主催するんですけれども、スコット・アロンソンがたまたまそれに出席してあのレポートをしてるんですけれども、でその中で IBM の幹部って、まあ、ジニー・あのマッティですね CEO のはあの Google の実験は商業的には意味がないものだっていうふうに言い切ります。で副社長はあのだいたい量子 US あの US 製の実験なんかは全然的外れな興味本位なものだということを言った挙句に IBM は量子 US 製という概念全体を拒否するという話をするんですよね。これはとても残念なことです。でこの連載の中でずっと言ってきましたようにリスク時代に量子コンピューターが何をすべきかという課題の中でずっと長いこと、まあ、10年近く、まあ、量子 US 製はあの2012年と8年かけてあの量子コンピューターを取り組んで研究者たちがリスク時代の大きなマイルストーンとしてあの量子 US 製を実証しようというふうにやってきたことに対してこれはあまりにもひどい言い方、もともと商業的価値がね最初から分かってたこと で逆に言うとリスク時代の到達点でそのビジネス的に意味あることをすぐにはできないんですよ。だけど次のステップに行くためにもこのあのリスク時代のマイルストーンとして何をしようかってみんな知恵を絞ってで量子調整なら50数ビットでできるはずだということでそれをまずやろうっていうふうにみんなやってきたわけですよね。これをあのビジネスには役立たないで顧客にそれじゃあ価値を提供できないからっていう理由で量子 US 製って概念を拒否するっていうのはあまりにもあのむしろ IBM の研究者に僕は同情しちゃいますね。でそんなんだったら僕は結構あの IBM の量子コンピューターいろいろハンズオンでも使ってきたしでまあその少なくともその IBM の論文あの 2.5 日でシミュレートできるという論文はあの確かにいいところついてるなとも思っていますしこのブログにしてもねまあ、確かにその Google 憎しっていうのはあるんだけど量子コンピューターとあの普通のコンピューターは共存しなきゃいけないっていうのを強調したそれはもうある意味最もだというふうに感じているところもありました。だけどこういう形であのダバスみたいにあの世界中のある意味世界中の金持ちで意識高い人たちが集まっているところにアピールするのにで、IBM ブログが言ってるように量子調整についていろいろ誤解があるのは事実かもしれません。だけどその時に何をあの訴えるべきかっていうとあのいやあのジニー・ロメッティは会場100人ぐらい集まった人にあのいや誰もみんなここにいる人はみんな量子コンピューターの原理知らないですよねって言って、まあ、手を挙げさせてそういうことをするんですけどもでそれをその挙句にあの量子 US 製って概念は意味がないんだって話をするよ。ちゃんときちんと問題をあのみんなに誤解を解くあるいは誤解っていうのは基本的には知らないことから来てるわけですよね。ちゃんと必要な情報を与えるってことをすべきだったというふうに僕は思っています。でまあ残念ながらまあそういうある意味あの変な方向にあの議論は言ってるんですが多くの人たちは多分それはやっぱりノイズでしかなくて基本的には大きなマイルストーンが達成されて次の課題はおそらくむしろノイズのない量子エラー訂正の方に進むんだそれでまた次 の, あの大きなステップが来るんだということは皆さん強く 感じていることでだというふうに思っています。